はい、
霊性という言葉がありますけども、それはいろんな方がいろんな意味でちょっと違った取り方して本とかそういったことを喋っている一つもありますけども、本来霊性という言葉はどういった意味なんでしょうか。
前世
霊性、
はい、霊魂の霊と性質の性ね、霊性。
よく仏教系ではそういった霊性という言葉を使っているんですけども、よくそのわからないので、はい、
ね、霊性の開発ということはありますよね。
はい、
そうね、霊っていう言葉はね、まあ肉体とか魂とかねっていう言葉を使うと、その一番奥にある霊っていうね、だから人の3つの要素は霊、魂、魄っていうふうにね見るんですよね。だから霊の方は命の方を指すのね、魂の方が心ね、で魄が肉体っていう意味でね。で普通霊は神さんの心をそのままね映してるっていうふうに見た方がいいんですよね。でその神さんの心をね、この肉体にまでね輝かして表してくるっていうね、そのために霊性の開発っていうね、
本体
っていうふうに 見てもいいんですよね。
そしたら本体というのは永遠の生命と同じ、ちょっと知らん、
ね、神様が永遠の、ね、
はい、
命そのものですね、永遠不滅の存在ですよね。そこから分かれて出てきてるね、本体の自分とかね、霊なる自分っていうのはね、やっぱ永遠不滅ですよね。ただ永遠不滅っていうのは本当の意味の永遠不滅とね、移り変わりがずっと続いてるっていう意味でね、続いてるっていう不滅と両方あるんですね。本体の方は本当の意味の永遠不滅よね。
ありがとうございます。
以上です。
はい、
人間には いろんな性格のタイプがあると思うんですけど、まあ、私は日常いつもぶつかってるんですけど、なんか同じ日本人でも日本語の会話が通じてないなっていうぐらい、思考の仕方とか違うっていうことで、すごく、まあ、日常的に壁にぶつかるっていうことが結構あるんですけども、そういう時もやっぱり自分からありがとうございますということによって、相手と意思疎通を図るとか自分の意思を伝えるとかいうことになるんでしょうか。
ね、本当は通じ合わないもんよね。ね。ね、だから一人一人全部受け方が違うのよね。だから一人一人神様から与えられたものの中から何を受けるかだけの問題なのよね。だから人の話聞いてもね、多分ね、そんな通じてないね。ね、自分なりにしか受けてないのね。だから人がこう言ったというふうに言うのは間違った表現よね。自分はこのように聞いたというのが正しいんだよね。だから本当にね、相手のね心と本当に一つになってもね、なかなかそういう本当には聞けへんというね。特に表面の言葉っていうのはね、心本当に正しく表現できるかどうかって、またそれも難しいでしょ、ね、やっぱり言葉ではちょっと足りないとかあるよね。ましてやその相手の心を本当に汲み取ってね、その言葉を使ってね表現されたものからね感じ取ろうって難しいよね。だからその言葉の定義の仕方がまず全部違うよね。過去にどういういろんな勉強をしてきたか、どういう言葉の使い方してきたかによってね、みんな一つの言葉でもね、その人の受け止め方は全部違うでしょ、ね。だから例えば神様っていう言葉でもね、ね、何を指してるかっていうね、全部違うよね。もう100人いてたら100人全部受け止め方違うんだよね。 だから他の言葉も全部それ似てるよね、うん、だから100ね言葉を聞いてね一つぐらい本当に正しく受けられたかなってくる、ね、やっぱりみんな自分勝手にしか聞いてないよね。またそれでいいのよ ね、 ね自分に必要なものをね周りの環境からね吸収するだけよね。ましてや真理の言葉っていう無限に奥深いでしょ、ね、同じ真理の言葉一言できてもね例えばありがとうございますってこう出てくるでしょ、ね、この受け止め方全部違うよね。ちょっと何かいいものもらってねありがとうございますという感じの人もあるし ね、 ね、うん、本当の神様ね天照大神様っていう姿でね無限に描いた姿でね感じ取る人があるんですね。これもう本当にねピンからキリまでいうかね無限の無限の段階があるよね。だから神様の心を組むんでもねいや難しいよね。ありがとうございますとなりながらねその本当の意味を汲み取ろうって言ってもねやっぱり自分がその本当の心境に到達するまでは分からないよね。やっぱりその同じ状態まで到達する時間がちょっとかかるよね。だからそのこの世の人同士でもね本当に相手の心を汲み取ろうとしてでも難しいよね。それでいいと思うよね。また人の心をあんまり読み取っても意味ないよね。ね、大体みんなのね心を読み取ってねそれで時間費やしてしまったら自分ないっていいかわからない。ね、なんかもうマイペースで ね、 ね自分に必要なことをね周りからね必要なだけね与えてもらって汲み取ってねそれで自由に生きた方がねいいんじゃないですかね。
はい、お昼間に言ってらしたのはどうしても私とかは何かがあれば例えば人との関係がうまくいけばとか仕事がうまくいけば幸せだっていうふうに思ってしまうじゃないですか、
ね、
でそのためにまあ頑張るのはいいこと、まあ、頑張るというかその目標に進むのはいいことなんですけれどもいいかと思うんですけれどでも結局それで埋まるわけではないなっていうことが最近分かってきたんですよ。っていうことはやっぱりあと私TM 瞑想とかシダっていうシダプログラムをやっているんですけどもなんかその瞑想とあとそれからありがとうございますとかを実践して言ってやっぱこの心の中っていうんですかそれをその神というか光というかそれで満たすことが一番というか それが幸福ってことなんですよね。物とかではなくてでそれが満たしていけばその流れに乗っていくっていうふうに解釈してもよろしいんでしょうか。
そうね、だからもうすでに幸せはあるのよね。気づくだけっていうね見方がいいよね。だからその邪魔をするのはやっぱり重いよね、はい、重いの霧が立ち込めるとあるものが見えなくなるよね。
じゃあ極論を言っちゃいますと例えばありがとうございますだって必死で言うこともないっていうこと
なん
です
ね。
本来はそういうものを持っているのその言葉によって自分で気づきましょうということの手段であってその本来そうなんだよということを気づきましょうということです、
うん、そうよね。だからね思いを消してもらうだけがいいのね、うん、そしたら、ね、あるものがそのまま自然にスッと見えてくるのね。だからその消してもらう一番の方法がねありがとうございますって神様に呼ぶことだよね、うん、だ本当の神様の名前がありがとうございますって名前よね。その神様を呼んだ一番大きい力でねいつにはものを与えてくれるね。だから思いの霧を消した方がいいっていう時はさっと消してくれるからね気づきがいっぱい出てくるよね。
何かあった時に、まあ、辛い時でも楽しい時でもありがとうございますありがとうございます。
そうよね。
何か何ですか目標だとか何かどうしたらいいんだろうかとかいろんな何に対してもそれを言っていれば
いいのよ ね、 ね。だから感謝できるからねありがたいからありがとうございますじゃなしにね神様の助けが必要だから呼ぶのそれでいいのよね。ありがとうございますってね心に唱えることは本当の神様のね助けを呼んでいることになってね必ず助けを与えてくれるよね。だからその自分の段階に応じてね本当に必要な助けを的確に与えてくれるから、ね、 いろんな気づきがどんどん増えていく
で
ね。
もう自分でどうしてもコントロールしようと思ってしまうんですよ。じゃなくてもコントロールではなくて、本当にもう委ねるし、自分のものを信じて、それを信じて、でそれを実践していけばいいというふうに。
そうよ、ね。ね。だから自分の力で限界来るもんね。ね。またいろんな人に助けてもらってもね、知れてるよね、限界があるよね。で、本当の神様は無限の力あるよね。だから本当の神さんの無限の助けをね、借りた方が楽よね。そういう意味でありがとうございますってね、神さんは呼ぶのね。
そういう基本的なことなんですけど、皆さんで瞑想してる時もそうですけど、私前、野坂先生のところに行った時に教えていただいたんですけど、無限の無限のありがとうございますって言ってもいい。どういうふうに言えばよろしいんですか？
あ、いいよ、ありがとうございます。でもいいけどね、その中に無限の無限のありがとうございますが入ってるようなありがとうございますとないというね。
ああ、はい。
ありがとうございます。
よろしいですか。時間がテープの問題です。ある方が、素晴らしい方なんですが、例えば洗剤とかを合成洗剤とか使ってたら、そんなの使ったらダメよっていうふうな結構強い方がいました。重曹を使うん、重曹、それ水を汚してたらスピリチュアルなこととか精神世界って言ってもおかしいとか言って、なんか言って回ってる方がいて、で今度は使ってる方は使ってる方で自分も何か変えようかなと思って、そこでまた議論があったり、結局何なんかとしているかというと、先生のとこはそういうものはちゃんといいものがあったら自分でその地球を汚さないものを使ってられるんですか、あるいはすいません自分で言ってしまってますが、そういうのがあってもありがとうございますって言ったら消えてしまうみたいな、ありがとうございますって顔って言っちゃいましたけど、そういう洗剤を使っててもありがとうございますってシャンプーしながらでもいいんでしょうか、あるいはやはりなるべく汚さないものを意識して変えたり、そうやって、こうしなきゃいけないっていう人のだったら使いたくないんですが、ちょっと日に暮れてますんでその辺はいかがです
か。ね、ありがとうございますってね隣でたらいつやのがずっと寄ってくるよね。ね一番いいものが集まってくるよ ね。で必要なものを与えてもらって、それを自然に使っている姿だと思うんだよね。だから形の方から別に入らんでもね、もう自然に必要なものが整ってきてね、それを使わせてもらうという姿をとってね、それで十分よね。だからありがとうございますには無限のパワーがあるからね、中から変えてくるじゃない。ね、水でもね、ありがとうございますが言ったら、美味しいお酒に変わるかもしれないし、石鹸液に変わるかもしれないし、ね、どんな変化を起こすかもしれないよね。それもね、それを表面の変えるんじゃなしにね、瞬間瞬間置き換えてね、小さなもの与えてもらうから、ね、やっぱり天からね、物質化するような感じでね、降ってくるように与えてもらうよね。やっぱりその過去はあんまりね、掴んで詮索せんほうがいいよね。ね。特に過去のものとね、姿、マイナスをね、掴んで、これはこうだからっていうことはね、神様からね、新しくね、プレゼントされてもね、それをプレゼントすることになってしまうわね。ね、神様の方は何が必要かよく知ってるよね。ね。だからありがとうございますって、ね、受けていけばもうね、必要なものを順番にね、どんどん与えてもらえるよね。あまり過去は使わないのがいいね、そういう意味でね。ね。これはこういうね、性質の潜在だとかね、そんな使わない方がいいよね。うん、ね自分にはもう必要なものが的確に与えられてね、良くなるだけっていうのがいいよね。あとはもう自然に任せて。ね。はい。
今日ですけども、 ここに来させていただこうと思ったのが昨日の夕方だったんです。全然予定してなかったんですけど、ふと行こうと思って来たんですけど、 でもここで、40人ぐらいの方が全国から集まられてて、11月3日っていう日に集まられてることっていう、まあ私自身で言えば そう思わなかったら来てないからお会いしてないっていうことなんですけど、そういうのは単純に縁があるという理解の仕方になるのか、何か違った、捉え方があるのか、その辺のちょっとお話を伺います。
ね、多分ここへ来る前にね、ありがとうございますっていうね、感じの子を起こせるようになってなかったらね、絶対来れないね、ね。だからもうここへ来る理由は全部ね、感謝のお祈りを深める意味でね、その確認に来られるよね。だから縁っていうんでも、過去世の縁っていうのは腐れ縁が多いよね。ね、うん、だからそういう縁で引きずられるとね、マイナスへ行きやすいよね。ね、だから神さんの方の縁は光の縁っていうのはね、常に新たに与えてくれるよね。だから神さんの方から必要なものを与えるね、このつながりの縁が本当のね、神様への深縁によるね。だから神さんの方はもう一人一人のね、幸せの道をしっかり見極めて最短こさえますよと一生懸命守ってるよね。だからこのね、感謝の時期が来たら必ずね、神さんの助太刀が入ってくるよね。で、その人の心を変えてでもね、生きたいと心を起こさせたりね、まあ、誰かから誘われてうんついて行ってみようかというふうになったりね、もうあの手この手をいっぱい使ってねっていうようなものを与えようとね、助けてくれるんよね。だから偶然じゃないよね。うん、ここへね、もしね、来れたということはもうね、いろんなね、大勢の神さんの助けね、いろんな人のね、縁を辿って全部来てるよね。だこれはもう神様から与えられた新しい縁よね、これはね。はい。
はい、じゃあ、
はい、
その腐れ縁を断ち切るためには一番いい方法というのはどういう方法ですかね。腐れ縁というのは切っても切っても縁ですよね。腐れ縁を断ち切るというのはね、結構それで皆さん悩んでる方多いと思うんです
けど、ね、あの腐れ縁というのはね、あの過去のね、思いよね、うん、思いというのはみんな縛るのよね。一言思うだけでね、人を縛り自分を縛りね、そのように感じがらめにね、つなぎ合わせてしまうのよ。ね、本当鉄の鎖でつなぐようにね、感じがらめに縛られていくのよね。だから思いを消すことが大事だよね。だからその思いを消す方法は、ね、いろんな方法あるのね。だから一番根本の一番ね、消してもらいやすい方法っていうのはね、本当は感謝できたらいいのよね。神様に心向けてありがとうございますってね、神様呼べたら一番ね、思いを早く消してもらえるね。でも感謝のできない場合はね、やっぱり神様のお役にちょっとでもお役に立ちたいという意味でね、奉仕活動すればいいよね。世のため人のために行ってね、恩返しの意味の奉仕活動すると、ね、自分の持ってるマイナスがその奉仕活動を通してね、神様の方へずっと行くわけよね。神様の手に渡ったものはどんどんね、神様は消してくれるね。それでどんどんね、自分の心の中の思い軽くなるね。でもう一つはやっぱりね、人のために与える方がいいのよね、何でもね。人にお世話になったり迷惑かけた分はね、人の思いを逆に背負うのね、もらうのよね。だからその自分はもうしっかり働いてね、人を助ける側に立った方がいいね。その人自分の心に、ね、ある思いを人が背負ってくれる。まあ消してくれるかどうかは別にでね、背負ってはくれる。ね、その人自分の心の中の思いがどんどん少なくなるよね。それが一番ね、大事なんよね。
ということは、腐れ縁で縛られるという人は感謝がないということですよね。
まず感謝忘れてるよね。
忘れてるってこと
ですか。ね、そして本当の意味のね、神様への奉仕でね、思いを渡してないね、神様にね、預けてないのよね。それと人との関係でもね、人からね、いろんな借金借りが多いのよね。思いをいっぱいもらってるね。ね、そうすると思いの縛りがいっぱいになってね、苦しくなるよね。
それが永遠にそれを切らない限りが続くわけですよね。
うん、でも必ず切る時期が来るんだ。
それがあるわけ
ね。ね、だからそのこれはもう本体の自分の方からね、時期が来たらね、いろんなね、働きを加えてくるからね、必ず方向転換する時期が来るよね。その時からね、感謝が始まるよね。
でもそれは持つしかないか本人たるしかないわけですよね。
うん、だから本体の自分がよく知っている
だけども、ね、興味に出てる自分は
知ってる、うん、だからちょっとね、気づかんとこもあるよ ね。だから気づき出したらもう本体が働いてる時よね、
はい、ありがとうございます、う
ん、あ、先生にとっての祈り言葉っていうのは昔からありがとうございますだったんです。
そうだね、ありがとうございますか、もう何もね、唱えないで怒りを感じるかやね。
よく古神道とか神道って聞きますと、よく神職が唱えているような祝詞を想像するんですけども、ああいったものはやっぱりありがとうございますから言ったら、ちょっとレベルの低いあれになる。
ね、祝詞は説明文みたいなもんやね。ね。本当のね、エキスは祈り言葉やね、
はい、
ありがとうござい
ます。さっきの祈りの言葉で思ったんですけれど、同じありがとうという意味でも英語と他の言葉で違うって聞いたんですね。それで波動のその結晶も違うと、でそのありがとうございますというのは神様がここにこういらっしゃいますという意味だということを初めて知ったんですけれど、それが日本語にあるということは、やっぱりその日本人というか、で非イズル国とも言いますよね。でそういうので、やっぱなんかそういう民族的に何かあるんでしょうか。そういう日本語というものを使っていて、その言葉があるということは、やっぱ何か、
そうだね、役割の違いとしてね、はい、働きの違いってあるよね、いろんな、ね、違いがね。
他の国のものに匹敵した言葉っていうのはないんですか。
そうね、そのない言葉もあるでしょうね、たくさんあると思うよね、うんうん、ぴったり合わないね、やっぱりね、うん、言葉って本当に複雑よね、うん、で本当はね、地球だ地球は共通語であればいいのにね、うん、ね、一つのこと表すんでも枝葉に分かれてね、違うことになるっていうこと自体がね、本当は不思議よね。ね、うん、根本のね、ね、そうでしょ、例えば神様、表す神様でもね、神だけでいいと思うけどね、ね、ありがとうございますだけでいいと思うんだけど、ね、いろんなサンキューになったり、いろいろしてるかもしれないしね、ただ、言い悪いっていうよりね、役割に違いって見てね、その方がいいですよね。ね、言い悪いって言うと悪い方をマイナスに見るからね、それよりもね、その時その時の役割としてね、眺めた方がいいですよね。はい、
ちょっと程度に低いことかもわからないんですけど、例えば神様には何かをしてほしいとか、お願いっていうのはしておりますか。
神様へのお願い、ね、お願いっていうよりね、求める心のね、ね、状態というのはマイナスに波長が合うのよ ね、 ね、不足の心になるよね。
あ、認めて
ないんです ね、 ね、まだね、しっかりとプラスのものを掴んでない状態よ ね、 ね、だからマイナスを引き寄せやすいよね。だから平和にしてほしいって願うでしょ。平和にしてほしいというのはね、平和になってない状態ね、戦争状態だよね。だからその心はやっぱり戦争を引き寄せるよね。ただそのね、法則の神様とね、救済の神様っていう二つに分けた時にね、救済の神様はその辺をよくね見極めてね、助けてほしいって言ったら助けようっていう働きもね、あることはあるのよね。ただ法則的にはね、求める心はマイナスになるよね。同じ祈りでもね、マイナスの祈りになってしまうから、マイナスをね実現するよね、働きをするよね。それよりも感謝の方がいいよね。だからプラスの言葉を使ってありがとうございますっていう方がいいね。だから病気がね、治りたいってね、治してほしいって言うんだったら健康ありがとうございますっていう方がいい ね、 ね、また平和をありがとうございますとかね、幸せありがとうございますっていう風にね、プラスの言葉をね、しっかり使う方がいいよね。
神棚とか仏壇とか、そういうものに対しての
考え方がよくわからないんですけど、あの神棚の方向とかいう作法とかありますね。そういうのはどういう
の、ね、あれみんな模型なんよね。ね、模型の使い方はみんな一人で自由自在でいいのよね。ね、ただみんなね、自分勝手なね、言葉の使い方、言い方をするからね、自分がこっちに向けた方がいいって言う人はね、それでいいんだけど、ね、他の人がね、こっちの方がいいって言うのを邪魔せんでいいのよね。ね、だからみんなね、自分のすることが、これが正しいことなんて思ったら、ね、正しいことなのね。だから模型をどういうふうに使おうがね、神様は別に関係ないんでね。ね、自分の心さえね、うん、プラスになっていけばね、神様の助けはね、受けやすくなるのね。だから本当は模型はなかったも別にね、差し障りはないのよね。そういう意味だったらね、どんな模型があっても、どういう使い方しても大丈夫よね。なかったも大丈夫なんだからっていうね。だからみんなもう自由にね、うん、模型をね、活用すればいいよね。
ということは、あの自分に必要がないと思えば
そうだよ。だから模型必要ない人はね、もう模型なんかも動かしてしまったよね。そんなバチも何も当たれへんよ、そんな。
先生、お墓
のですか。なんで、亡くなったお墓なんか入る人あんの。まあ、あんなとこ入ったら、な後ろに閉じ込めたのに、ね、地獄じゃない。ね、そんなおかしいじゃない。ね、本当はね、この世から去ったらもっとね、その人のね、勉強の場のね、ふさわしいとこ行くんじゃない。ね、だから、もうこの世しかないってね、死んだらね、あの世で眠るんだとかね、お墓に入ってしまうんだと思うこと自体が おかしいよね、間違いよね。うん、だからそういう言葉の縛りにね、思いの縛りに合わない方がいいよね。ね。だから亡くなったらね、最高の極楽世界に登るんだって思えばいいじゃない。ね。そんなこの世のお墓なんか亡くなった人に必要ないよね。だからもし作るとしたら、このような人は勝手に作るだったらまあいいだろうっていう感じで ね, ね、だから墓は本当はね、あのような人は必要なんじゃないよね。このような人が勝手に作るだけかもしれないね。だから仏壇も同じよね。あんな小さい箱の中に入ってこないよね、このような人は ね, ね、ただこのような人がね、心を向ける対象としてね、お前さん呼びやすいからっていうね、模型として必要なだけでね、うん、だから位牌を作ってもね、位牌の中入ったらおかしいじゃない。ね、うん、位牌の中封じ込められたらね、大変じゃない。誰がそんな人の住所でするのよね。おかしいことしたらね、バチ当たるよ。ね、神様でも人の自由絶対縛らんのにね、人が人の自由縛ること自体おかしいじゃない。ね、だから闇の中に封じ込めたりは絶対したらダメよね、できない。またね、だから闇なんかご先祖入ってないよ、そんなね、入ってたらおかしいよね。入ってるってなんて思うこと自体は間違いよね。だからご先祖さん、本当のご先祖さんはね、無限に輝いてね、極楽世界に出るって見ないとね、ね、そこから守ってもらうよね、みんなね、ありがとうございますってね、感謝してね。
すみません、お彼岸だとか、あのお盆っていうのがございますね、ああいうのどういうふうに、
あの、うん、ね、
帰ってくるって言いますけども、どういうふうに伝えられたらいいか。
みんなマイナスのことは使いすぎてね。ね、ご先祖さんを悪く見るよね。ね、本当にね、日が似てるご先祖様だったらね、無限に輝いて悟った姿でしょ。ね、そのご先祖様はわざわざね、何かしてもらうために帰ってきたりしないよね。ね、いつも守り守ってくれてるんじゃない。ね、そうでしょ。一番高いとこからね、無限の無限の光を放射してね、守り守ってくれてるんじゃない。ね、いつも身近にいてるよね。ね、 わざわざね、そんなん帰ってくるようなのは偽物じゃない、ね、だからそれ偽物いうことはね、うん、このような人がね、ご先祖様をね、マイナスに見て悪く見てるんよね。失礼極まりないっていうところよね。ね。だから迷ってる方は自分の方やね、だからね。ね、ご先祖様迷ってるのを見る方がね、自分が迷ってるかそう見てるだけでね。ご先祖さん悟っているの。ね。無限無限に輝いて守り続けてくれてる。ね。うん、いいよね。だからやっぱり言葉通りのね、番組ってあるのよね。ね。無限無限チャンネル番組ってね、あの人間の使う全ての言葉をね、指し示す番組全部用意されてるから、マイナスの言葉を使ったマイナス番組をね、自分が見てしまうだけよね。でも神様それ喜ばないね、最高番組だけをね見てほしいっていうね。だからマイナスの言葉は必要ないし、つまらんプラスの言葉は必要ないのね。最高の褒め言葉でね、最高番組をしっかり受け止めるのがいいね。はい。
プラスとかマイナスをしてるのと、あとはいいとか悪いとかいうのとはまた意味が違うんでしょう。いいことはプラスっていうのとはまた違う。
まあそうだよね、いいことはプラスよね、悪いことはマイナスよね。いろんな要素の振り分け方ってあるよね。全部ひっくるめてね、いい方をプラスよね。だからその時その時またね、あの立場は変わるかもしれないね。例えば暑いのがいいっていう時とね、冷たいのがいいっていう時があるでしょ、ね、
なんかその人間の判断っていうのと神様の判断っていうのがなんかずれたりするような、
さあ、あるでしょうね、はい、ね、うん、人間の立場から見るのとね、神様の立場から見るの全然正反対の時も多いからね、特にね、思いの自分とね、神様の心は正反対よね。感謝の自分と神様とは一致するよね。だから神ちゃんの心で見ていけたら神さんの判断と正確に一致してくるよね。でも思いの自分の、ね、判断は全く正反対になっていくね、みんなね。はい。
まあ、自分はこれで幸せだと思ってたとしても、周りの人とか、まあ、すごく身近な人が、まあ、不満に思ったり、まあ、残念に思ったりっていう思いが来てしまって、で自分はプラスに考えても悩んでフラフラしてしまったりすることがあるんですけど、まあ、そのやっぱり身近な人の気持ちを満たしてあげるような行動をするべきなのか、やっぱり自分がもうこれで幸せだと思えばそれでいいのか教えていただきます。
ねえ、おせっかい遠いよね。だから本当に幸せな人はね、人の自由絶対縛らんのよね。ね、本当の幸せ掴んだ人はね、うん、人の自由絶対縛らないね。だから幸せ押し付けは絶対しないよね。でも思いの心っていうのはね、やっぱりね、やはり人を縛るよね。だから自分がこれが幸せって思うだけでね、他の人と同じようなね、それをね、幸せと思いなさいっていうふうにね、うん、縛っていくのよね。で、うん、思いのね、あの幸せっていうのはみんな一人一人違うのよね、思い方によってね。お金があったら幸せっていう人もあるよね。ね、おいしいごちそう食べないで幸せっていう人もあるよね。健康だったら幸せっていう人もあるよね。みんな幸せが違うでしょ。ね。で、思いの違いだけ幸せの種類が変わるよね。うん、でもそれみんな思いの縛りになるのよね。ね、だからみんなからね、違う幸せをね、押し付けられたらどうなるの。ね、もうがんじがらめに縛られてしまうからね。ね、だからその思いでね、振り回されたらよくないのよね。だからもう絶対ね、人の思いに縛られない自分の方がいいよね。ね、だからいろんな思いがやってきたら全部ね、消してもらうのいいよな。ね。それはもうありがとうございますって唱えたらね、神様の光のバリアが張られるから、ね、心に入る前にね、 バリアに触れた途端に消えていくから、ね、人の思いの影響を受けなくなるよね。そういう意味でありがとうございます。唱える人は得するよね。はい、はい、
あ、じゃあ、あのご先祖様にあのご飯とかお供えするっていうのはこれは何か意味がありますか、ないですか。
ね、あの本当はね、あのご先祖様にお供えで食べてもらうんじゃないのね、本当はね、逆よね、ね、うん、最高の世界にいているご先祖様からね、必要なものをね、与えてもらっているという姿で、ね、お供えしたんでもこっちに向けたのよね、表はね、ね、だから日々ね、必要なものをご先祖様からいただいているっていうね、感謝の心を起こすための模型よね、それなかったら向こう向けなあかんよね、表はね、どうぞお食べくださいっていうね。とは逆よね、みんなこっちに向けてるね、表よね。だからご先祖様からいただいてる姿を撮るのよ ね、だからお供えするときね、やっぱり最高のものをお供えしないとそうよ。ね、つまらんつまらん、いらんものをお供えしたらね、こんなもんいただいててなるでしょ、自分が。ね、それで最高のものをお供えしてね、こんな素晴らしいものを幸せいっぱいにしてもらってって受けるのよね。ね、その受ける練習よね。だから最高のお供えするほどね、たくさんまたいいものを与えてもらうよね、受けやすくなるでしょ、ね、はい、はい、
あの最近幼児虐待とかそれから深刻な、ね、事件が多いんですけれど、そういう時子どもがそう心を閉ざしているのが多いと思うんですよ。そういう子どもに対するケアというんですか、あのその時に気をつけることがあれば教えていただきたいです。
ね、もうマイナスと取り組まない方がいいね、まずね、ありがとうございますってね、最高番組に心を向けて受け直すのが一番理想なんよね。
そういう子どもたちもきっとその魂の黒ぐらいで自分で組んできてると思うんですが、
う
ん
ね、
やっぱりそのこう見てしまうと何かこうしてあげたいとかこう思ってしまうんですが、それもその子の自由というか
だからね、ただね、あの根本から言うとね、自分のね心で鉢を合わせて見てる番組なんよね。だから自分一人しかその姿は見れないっていうふうに見た方がいいよね。だから自分の見てる世界はね、自分のね番組合わせしてね選んで見てる番組の世界よね。他の人は別な見方のね番組を見てるはずなんよね。同じ番組一人として同じものは見てないよね。だから自分の世界にマイナスがあったらね、またマイナスの言葉を使ったりね、マイナスを思い出してそういうね低い番組を合わせたって見た方がいいのよね。だからそのマイナスを もし消したかったらね、番組を変えたりのね、高い番組を置き換えてしまえばいいよね。そういう意味でね、自分の心をプラスに変えていくのは大事だよね。その方法がプラスの言葉をしっかり使うことね、またねありがとうございますって唱えてね、神様の助けを受けてマイナスを消してもらってね、プラスに置き換えてもらうよね。そうすると自分の見てる世界の番組がガラッと変わるのよね。マイナスの姿がプラスの姿の番組に置き換わってくるよね。それが一番早い変え方なのよね。だからマイナスと取り組んだら番組はなかなか変わりにくいね。同じことを繰り返すようになるよね。掴んだマイナスはもう一回心に入れてしまうのね。その心に入った、ね、マイナスが予約するわけ、またね、次の番組をね。だから同じ状態を繰り返すことになるね。それも特にマイナスばっかり選んでいくと、番組が下がっていくの、順番にね。同じ番組の中でプラスだけ拾いやすいみたいなのにね、マイナスばっかり選ぶ人もあるよね。そういった心の中にマイナスがどんどん溜まっていくと、番組がどんどん下げていくことになるね。だからマイナスが消えるよりも増える方が大きくなる。ね、だからマイナスはもう相手にしない方がいいよね。相手にせずに取り組まない方がいいよね。でプラスの方を選んでいく方がいいね。あとはありがとうございますと唱えてね、神様の大きい助けを受けてマイナスを消してもらったらいいよね。それが一番早い方法よね。
先生、ということは例えばもうニュースとかね、あんまり見なくたって生きていけるし、ニュース見るより笑い番組見た方がいいってことですよね。
それはそうよ ね、だから大体マイナスのニュースは良くないね。マイナス世の中に、ね、もうねどんどん増やすだけになってるよね。ね、似たようなマイナスの事件いっぱい出てくるよ ね、それだったらもっといいニュースを流してもらったらね、 いい出来事いっぱい出てくるのにって思うけどね。
なかなかいいニュースは流れてこないんですね。
ないね。だからみんながそういうニュースをね、お互いにね、流し合うようにならないとね。はい。
ということはやっぱりどうしても反省しなさいとか悪いところを直しましょうっていうのが今までの教育でしたよね。でどうしても自分の悪いところを精神的なことはこれはしちゃいけません、あれはしちゃいけませんとか言われてしまってちゃんと直そうとか思ってしまうじゃないですか。それはやっぱりどんどんそっちになっちゃうから、それよりかいいところを認めてあげるということですか。
そうだよね。
自分のことに対して、うん、
自分に対してでもね、人に対してでもね、はい、いいところを伸ばせばね、うん、欠点は全部いつの間にか消えてないよね。
じゃあ、もう反省はしなくていいってわけじゃないんですよね。
だからもう本当の反省はね、プラスにいけるように反省すればいいね。
あそこはいけなかったんだなと思ったらもうあと手放しちゃう。
うん、そうだよね。だからマイナスをつかむことがね、良くないことだよね。ね、だからそれを反省してプラスだけを選んでつかむようにね。
はい。はい、そうするとね、周りにこう気の毒な状況がの人がいらっしゃった時にそれをこう優しく何かしようと思ったらマイナス使うから非常に白状にほっとくことになりそうな気がするんですけど。
まあね、その方が理想よね。あのね、マイナスに見ること自体がね失礼よね、神様に対してね。だからこの人も無限に輝いたね、立派な神様だって拝むがいいよね。
ああ、そうか
ね、うん。どんなマイナスの姿に見えてもね、あこれは私の見方が間違ってました、ごめんなさいって言ってね、本当はね、無限に輝いた立派な神様ばっかりで撮ってればいいよね。ほんで褒めちぎればいいやな。あかわいそうにいたしずれよね。ね、ほっとく方がいいやね。
中途半端なプラス言葉じゃいけないわけですよね。最高の褒め言葉
だったね。人をかわいそうにと思ってね、いろいろしてあげてもね、まず自分の思いを相手にかぶせるだけね、ね、助けてもらった人が本当に幸せなのかなれないね。借りを増やすばっかりでしょ、思いいっぱいかぶるからどんどん運命悪くなるね。ね、それも感謝してね、拝み上げる生き方の方がね、相手にね、大きい幸せを、神さんの助けを与えることになるよね。根本からね、幸せになっていくよね。
古谷先生、やっぱり病人に治してくれて頼まれてないのに、かわいそうだから治そうっていうのは、慈悲の心でも何でもないというような意味になるんでしょうか。
本当はそうだよね。だから自分がね、あ誰かをマイナスのね、病気の人って見たこと自体ね、ね、自分の心の間違いよね。ね、ね、病人に見てごめんなさいって言った方がいいね。あのね、ね、ね、それであなたは無限に輝いたね、健康そのものをね、神様ですって言えばいいね。ね、そのぐらいのがいいよね。
まあ、病気に限らず、まあ、不幸な状態にある人はそれを好んでそうやって、あるいはそれを経験することによって、まあ、何かその魂の進歩を得てるんだという考え方をしててもよろしいでしょうかね。
ね、だからそのいろんな考え方はあるんだよね。無限の段階の考え方っていいのよね。だからその考え方がどの程度かっていうなるでしょ、ね、マイナスをちょっとでも掴んだらまだ低い考え方やね、ね、だからマイナスを一切相手にしない考え方の方がいいよね。それはみんな神様ってね、拝んだ方がいいよね。みんな無限に輝いてね、素晴らしい立派な神様ばっかりっていう方がいいよね。その方がね、自分の世界がね、そういう最高番組の姿になっていくよね。だから低い番組を見てね、なんぼマイナスを変えようもって一生懸命になったって大したことないよね。バカよ、そういうのはね。ね。それだったらもう最初から番組をね、高い番組を置き換えたらしまいのよね。無駄な努力はいらないよね。
先生、それで、まあ、話がちょっと、まあ、大げさになるんですけども、まあ、精神世界のいろんな、まあ、リーダーたちがですね、まあ、この世界は間もなく終わるんだとか言ってみたり、あるいは、まあ、みんなが救済されて、 まあ、悟りの世界に行くんだという人もいるし、ということでこの今の三次元の世界っていうのはもうとにかくどっかの時点で終わるんだと。である人は西暦2012年とか13年にそうなるということを言ってる人はどうも多いようなんですね。で、まあ、あの先生の小冊子をあの拝見させていただきますと、やはりそれに似たような文章がところどころあるように思いましたんで、やはり世界はいつか終わるんだという具合に考えておく方が正しいんでしょうか。
みんな言葉通りになるのよね。
ああそうですね。
だからその言葉っていうのはいろんな励ましもあるし ね、心の向きを変えるためのね、方便的なね、働きもあるし、いろんな言葉の使い方ってあるよね。で本当の、ね、言葉は、ね、ありがとうございますだけでいいのよ ね、 ね、最高番組をしっかり受け止める、ね、生き方が一番正しいね。
どんな場合でもありがとうございますと言ってれば、なんて言いますか、恐れることはない。
何もないですね。だから今ここは、ね、最高番組の世界だったら、ね、完全平和の世界よ ね、 ね、それをしっかり捉えただけでね、うん、そんなん過去の低い、ね、番組なんてもう無関係になるのね。だからもうね、無限の人がいててね、無限の言葉で無限の考え方をみんな好き勝手に言うんじゃない、うん、ね、それいちいち聞いてたら大変だみたいな。ね、
ああそれが人の言うことを、まあ、鵜呑みっていうかあんまり聞かない方がいいですよっていう先生が言われることの真意なんですね。
ね、
いろんなこと言いますよ ね、
ね、
大抵の人は、
ね、だから人の言葉に振り回されない方がいい ね、 ね、みんなそれぞれにこれがいいって言うんだけどね、神様が最高にいいっていうのはね、ありがとうございますでね、最高番組掴んだらいいっていうことですね、うん、他のね、学来た程度が低いからね、どんな親切な言葉も大したことないよね。だからそういろんな予言もね、予言の言葉もね、本当に予言通りになるんだったらね、そんなん絶対言わない方がいいのよね、
うん、
そうでしょ。そんなん言う人はバカよ本当にね、人の心を傷つけるだけでしょ。あなた明日死にますと言うてね、予言して人を傷つけるだけでしょね。そんなん言わん方がいいよね。本当に予言通りになるんだったらね、必要ないよね、そういう言葉にすることはね。知らない方がみんな幸せなのよね。知って幸せになるとは限らないね。だからその心をね、プラスへ向き変えるって方便に使うんだったら、ちょっと役に立つかもしれないね。そういう意味でってね、予言もちょっとね、役に立つっていう一面もあるよね。でもつまらん予言はいらないよね。ね、だから日時を切って言うような予言大したことないよね。間違ってるね、みんな ね、 ね。大体外れていくと思うよ。はい。ね、
ただアセンションというのは、これはプラス側の予言のようなものなんですね。うん、まあ、言ってみれば一斉に救われる、悟りの世界に入る、下脱に入るっていう、それが全人類、それがまた 100% でないっていう具合に言ってるところが、まあちょっとまあ問題なんですけどね、全ての人ではない、確かに行う多少まあそれらしく済ましてないとそうならない、まあ、だからやっぱり何て言いますか、一種の脅しなんでしょうかね。
そうね、だからもうある意味ではね、下からの積み上げのね、立派になるなり方では大したことないもんね。
なるほど、
ね、だからすでに悟った自分が舞い降りてくればいいよね。天から舞い降りてくる自分だったらね、自由自在にね、幸せな姿をね表せるよね。だから何か条件付きでこうしないとね、悟れないなんていうのは間違った言葉よね。ね、すでに悟ってる人に対してもうね、本当失礼千万よね。だからみんな悟ってるっていうふうにね、見るのがありがとうございますって感謝業だからね、これからね修行して悟りなさいっていうことも失礼よね。だからもういろんな言葉たくさんあってもね、やっぱり一番いいことを選ぶのもね、このような勉強やね、ね、何が一番幸せな言葉になるかっていうのをね、もう自分がしっかり選ぶ、これがこのような勉強なね、一番の勉強やね。だからたくさんの言葉の中からね、最高のいい言葉を自分がしっかりね、グッズが選べばいいだけよね、うん、それをしっかり使えばね、必ず言葉通りになるっていうのもね、法則よね。
ただ見てますとね、世界はまあだんだん悪くなる方向に行ってるんじゃないかなと思うんですけど、それがそもそもその 見方が誤ってるというか、
そういう言葉使ってるわね。
はい、というのはですね、まあ、マイナス少年というのはまあだんだん溜まっていってると。でそれをまあ消すために、まあ、ありがとうございますと唱えても、その数の方が少ないということが起こった場合には、やはり、その世界の終末というのは来るんじゃないかと、まあ、単純にあの理論的にだけ考えてるわけですけど ね、
だからその上手に理論的にね、そういうマイナスのことをたくさん使っているよ。ね、だから言葉通りね、波長があっていくって言ったらそうよね。
あ、なるほど、
ね、だからもうね、ありがとうございますって感謝する人ばっかりだっていうふうにね、使えばね、ね、みんな感謝ばっかりしててね、無限の幸せいっぱい使うんでね、ね、うん、もう最高の極楽の世界が今ここにあるっていうふうに言えばいいじゃない。
極楽は現世この三次元の世界が極楽なんだという考え方ですね。
だから一番奥に最高の極楽があってね、それがこの世に移ってね、この世も最高の極楽だって言えばいいじゃない。
こちらへ来て本体と霊魂と違うというふうに伺いまして、今そのおっしゃった方も、まあ、一つの落としだと思うんですが、霊魂が消滅するというような言い方をしてますけど、本体があるんであれば霊魂はいくら消滅しても別に構わないでしょ
う。そうよ、本体に自分が永遠不滅よね、変化しないね、永遠不滅のもんだからね、なくならないね。だから本体に自分は宇宙大に大きいよね、宇宙が自分でもあるから、だから本体自分は何でもなれるのね。今は人間となったら魂もあるわけじゃん、ね、植物でも動物でも鉱物でも何でもなれるから、ね、自由自在に、ね、何でも変身してなれるっていうね。だからその方がね、すごい重要じゃない、
ね、
だからその本当の自分さえね、しっかりありがとうございますって受け直したらね、あとは自由自在にね、どんな番組見ても楽しむだけだよね。
すみません、先ほどの言葉なんですが、世界が平和になりますようにって祈ってるグループもいるんですけど、それもやっぱり平和っていうのを意識してるってことになります。
うん、だからなりますようにっていう時は ね、
はい、
ね、戦争状態見てるね、ありますって言うたらね、
はい、あります、
今ここに平和があるっていう意味よね。
うん、
だからその肯定する言葉使った方がいいね。
うん、先ほどの世界が平和でやってありがとうございます
ね、その方がいいね。だからね、人類が今まで祈りに祈ってきたって言うんだけどね、マイナスの祈りをし続けてきてるよね。ね、まずマイナスを掴んでね、マイナスがなくなりますようにって言うんだけどね、これはマイナスの、ね、祈りになるのにね、マイナスを実現し続けてきてるような感じよね。だからやっぱりプラスの言葉だけのね、祈りがいいよね。だからプラスの言葉の最高の、ね、言葉ありがとうございますよ ね。
例えば日頃の癖で若やろって言った時も、若やろありがとうございますって打ち消しとか。
うーん、ありがとうございますはね、もう常にね、はい、過去現在未来の全てに働くの。
思い出もこの野郎と思ってありがとうございますって
過去のマイナス全部消してくれるしね、未来に、ね、現れるマイナスを全部消してくれるから、ね、
先生、そのありがとうは思いだけじゃなくやっぱり言葉に出すことが大切なんですか。
だから思うときは言葉を使ってるよね。
ね、
言葉が思いの中核になるよね。だからありがとうございますって言葉を使うからありがたいって気持ち起こるのよね。だからまず言葉が先よね。だと思いが自然にね、出てくるっていう感じよね。だから感謝の思いをありがとうございますってね、唱えることで感謝の思いになるよね。思いというより感謝の気持ちって言った方がいいかもしれないけどね。
やっぱりじゃあ言葉に出すっていうことの方が、
うん、ただ口に出す意味じゃないよね。心で唱えるのもね、言葉を使ってるでしょ、ね、
うん、
言葉を使うということが大事よね。
うん、
生はあと何年ぐらいその肉体を使ってこのようにいらっしゃるご計画でしょうか。
私は無限億万年。ねえ、必要なだけね、いつまででもいけるんだよね。もうみんなに嫌われてもうこの世から去ってほしい言われたら言ってしまうかもしれないけど。
ずっと言ってください
。はいはい。うん、ね、次なだけね。うん、あ、これでも夢のでもいるよね。
うん、もうちょっと次元の低い問題でいいですか。あのカウンセリングとかやってるんですけど、まあ、不倫関係で悩んでる主婦の方がいまして、その方に、あなたが不倫と思ったら不倫だし、不倫と思わなかったら不倫じゃないかなって言ったんですが答えになってます。随分悩んでらっしゃってですね、今日はありがとう村に行くからって言ったら先生に聞いてくれって、私はあなたが不倫と思ったら不倫だし、不倫じゃないと思ったらどんどん楽しくやんなさいって言ったんですけど、
ねえ、だからねえ、一瞬一瞬ね、神様から受け直すという立場に立ったらね、
はい、
思いはないわね、もうね、うん、神ちゃんの気持ちだけでね、神さんからプレゼント受けるだけだったらね、もうそういうね、うん、人を苦しめる言葉はもう必要ないよね、
言葉、
うん、ね、だから不倫という言葉を使うとそこに巻き込まれるよね。マイナスの言葉は使わない方がいいね。使ったらね、そういう番組へ運営へはまり込んでいくのね、うん、だからいい言葉を使ってたりだけよ ね、そしたらいい番組へね、どんどん移っていくだけよね。まず言葉選びよね。
じゃあ何て言います。
ありがとうございます。この中に全ての幸せが含まれている。ね、必要なものはね、ちゃんと与えてもらうね。だから一瞬一瞬ありがとうございますで生き続けるのが大事よね。
不倫もいい人を与えていただいてありがとう
ございます。いや、もうそういうのないの。そういうマイナスことはもうつけない方がいいよね。ね、ありがとうございますだけでね、すべてね、第一番姿だと思うもんね。
先生、あと先ほどちょっと縁という話があったんですけど、人の縁というのはずっとこう何世も続くものなんですかという具合に説いてる人が時々いるもんですから、ちょっと疑問を持ったんですけどね。で、今の家族とか、まあ、縁者っていうのは、次の世に生まれてきた時も何らかの形でそのそばにいるっていうのは、例えばあの何て言いますか、前世療法とかいう本にはそういう場合に書いてあるんですけども、まあそれは信じるとか信じないとかいう問題ではなくて、必ずそうなるのかそうなってないのかっていうのがちょっと知りたいんですけど
ね。それはもう低い番組はそういうね、こういう番組があるからね、縛り合う姿があるよね。でも高い番組はもうね、そういう過去の腐れ縁は全然ないから、ね、一瞬一瞬ね、いい姿を受け直すだけだから、ね、そういう縁っていうのも関係ないね、もうね。
うん、あ、なるほどね。
だから自分がどういう番組を選んでいくかによってね、過去の縛りから、ね、抜けられるか、また縛られた状態になるからね、決めるんよね。だからありがとうございます、唱えたら縛りから全部抜けてしまうよね。
うん
うん、もう常に神様からあったに受け直すだけに受け取るからね、もう過去は無関係になるね、
うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。